皆さんこんにちは。安西クロティータイムエッセイ、始発ですね、なかなか慌ただしくなってきましたけれども、今日はねちょっと変わった実験もやりたいんですね。というのはですね、私の手元にガイガーカウンターっていうのを持ってきたんですよね。なぜこんなものを持ってきたかっていうと、ガイガーカウンターっていうんだから放射能を測るんですけども、ちょっとね、先月11月には放射能にまつわる殺人事件が起きたのではないかっていうんでね、ずいぶん揉めたんですね。ロンドンでロシアの元情報将校、スパイですね、いわゆるね、アレクサンドル・リトビネンコっていう人が亡くなったっていうわけですが、どうもこの放射能で殺されたのではないかっていうね、そういう事態になりまして、私がもともと専門が放射線防護学という学問のもんですから、ここぞとばかりいろんなところから取材が来ましてね、ミノモンタさんの朝ズバをはじめとしてね、毎日放送とか、それから、新聞社もですね、朝日新聞や産経新聞も来ました。ラジオも NHK が取材に来たというわけですね。それで、この事件本当に放射能のせいなのかどうかを含めまして、ちょっとね、私の考え方をお知らせするのもいいかなと思いまして、今日はその関連でね、手元にあるガイガーカウンターをスタジオにまで持ってきたというところであります。どうも伝えられるところによるとですね、そのロンドン警視庁というところが11月の24日この毒を盛られて、11月23日の夜に亡くなったロシアの元情報将校アレクサンドル・リトビネンコさん、43歳ですね。この人が立ち寄ったロンドンの中心部にあるホテル、それから寿司バー、お寿司屋さんですね。それからこの人の自宅、この3箇所から放射性物質ポロニウム210っていうのが見つかったっていうんですよね。で、このポロニウム210っていうのは大変危険な放射性物質だから、他の人に影響があってはいけないっていうんで、ホテルとか寿司バーとかですね、一時この閉じましてね、それで立ち入り禁止にしたというわけですよね。イギリスの外務省は11月24日ですね、早速ロシア政府に対して事件の解明につながる情報を提供してほしいと、こういうふうに正式に協力を求めたというわけですね。で、このロンドンの警視庁は同じ日にですね、声明を発表しまして、リトビネンコ氏の体の中からも放射性物質ポロニウム210が検出されたという報告を受けたということを発表しましてね、この方がどうも体調を崩した11月1日その日に立ち寄った場所とか自宅をはじめとして病院などですね、広範囲で放射性物質の捜査を続けているっていうわけですね。どうもこの人が11月1日にある人物と会ったんですけども、それ以来亡くなるまでの11月23日の間にどこに行ったかですね、そこの放射能汚染がないかどうか、そういうことを調べているっていうんですね。で、ところでこのポロニウム210っていうのは一体何者かっていうわけですが、これはね、自然界にある放射性物質なんですよね。で、我々ね、普段聞き慣れない名前だと思っているけれども、実は我々の体の中にもごく微量入ってるんです、誰でもね。大体この天然の世界ではウランというね、自然界で一番重い元素ですが、これと同居して存在しています。それもそのはずで、実はこのポロニウム210ってのはもともと自然界にあるんじゃなくて、ウラン238っていうね、その物質がアルファ線とかベータ線とかいう放射線を出して、次々と別の種類の原子に変わっていきましてね、挙句の果てにポロニウム210になって、そしてこれがアルファ線を出して鉛の206っていうのになって、それでもう安定な無放射能を持ってない元素に変わっていくんですね。だからポロニウム210っていうのはもともと自然界にあるんじゃなくて、ウラン238っていう放射性物質が次から次へと放射線を出して姿を変えていく、その途中で現れる放射性物質 だっていうことになりますね。だからウランがあるところは必ずこのポロニウム210っていうのが同居しているわけで、この辺の地面を掘ってもですね、必ず天然のウランが見つかります。その天然のウランの 99.3% がウラン238っていうものでありまして、これがアルファ線を出す、そして別の原子に変わる、その別の原子がさらにベータ線を出して、またまた別の原子に変わるっていうことを繰り返しまして、どんどんそのアルファ線やベータ線を出していって、ポロニウム210にたどり着くっていうんですね。そのたどり着くまでの間、つまりウラン230から出発してポロニウム210までたどり着くまでの間に、いろんな放射性物質に姿を変える。その途中ではですね、皆さん多分よく知っているラジウム226っていうね、がんの治療なんかに使われる放射性物質にも一時姿を変えるんですね。で、このラジウム226っていうのもアルファ線を出すんですが、アルファ線を出した後ラドン222っていうね、なんか怪獣の名前みたいな放射性物質なんです。ところがこのラドン222っていうのはガスなんですよ、気体。だからウラン238は地面の中にあったけども、ずっと姿を変えていってラドン222になった途端にね、ガス状になりますから空気中に漏れてくるわけで、それを大気中プカプカ漂ってる。その間にもこのラドン222はさらにアルファ線を出して姿を変えていくので、ラドンになった後ゾロゾロ出てくる放射性物質はみんなラドンとともにですね、大気中に漂ってる。知らないうちに私たちはそれを呼吸で吸い込んでいるわけですね。だから地面の中に入っているものは、水などに溶けて作物の栽培の時に根っこから吸収されて葉っぱとか実に入ってきますね。それを食べればごくわずかですが体の中にも入ってくるわけですよね。タバコを吸う人にはちょっとね、嫌な話題ですけども、タバコの葉っぱにも当然入ってるわけだから、このタバコを吸う人は吸わない人よりもこのポロニウム210っていうのをわずかながら体の中に余計に溜め込んでいるっていうわけですね。しかしね、まあどっちにしても、天然の世界にあるポロニウム210っていうのはそう大した量じゃないので、我々の体の中にあるのもですね、まあそこそこ我々にとってそんなに危険性はないわけですけれども、しかし今度のアレクサンドル・リトビネンコ氏が殺されるほどのこのポロニウム210を体の中に投与されたとなるとね、これ穏やかじゃないですね。だいたいポロニウム210なんてものはどこにあるのかって言ったってね、そんじょそこらにまとまった量なんてあるはずがないんだよね。どこにあるかっていうと、だいたいね、研究所です、やっぱりね。ポロニウム210ってのはどういう目的で使われるかっていうと、アルファ線と呼ばれる放射線を出す。だからそのアルファ線という放射線を使っていろいろ実験をしたい研究所、ここにはポロニウム210があるんですね。それからね、このポロニウム210っていう放射性物質をベリリウムっていう軽金属、軽い金属の中に入れてやるとね、つまり逆に言えばポロニウム210をベリリウム金属でくるんでやるとね、そのくるまれたベリリウムの中のポロニウムがアルファ線を出す。このアルファ線がベリリウム金属に当たるとですね、中性子線っていう放射線を出す性質を持ってるんですね。だから中性子線を使って実験やりたいときは、ポロニウム210をベリリウムの金属でくるんでやるとね、そこから中性子が出てくるんですね。で、中性子使って実験やるのもやっぱりね、これは普通の家庭ではなくて研究所でしょ。だからポロニウム210なんていう特殊な放射性物質を持ってるのは一般人ではなくて、どう考えてもそういう科学実験をやる必要があるような研究所なんですよね。だから本当にポロニウム210で殺したとなれば、そういう研究施設からこのポロニウム210という放射性物質を持ち出したということになるかもしれない。いや、持ち出すと危ないんじゃないかと思うかもしれませんけども、実はね、ポロニウム210っていうのは、それが出すアルファ線っていうのはね、空気中で3センチも飛ぶともう止まっちゃうんですね。だからそのポロニウム210の塊が仮に机の上にあってもね、そこから5センチも離れるとね、もう何にも被爆しない。逆に言うとね、このポロニウム210を 液体などに溶かして試験管に入れればね、もう外になんか全然出てきません。だからポケットに入れて持ち歩いてもどうってことはないわけですね。だからもしもこのリトビネンコっていう人がですね、ポロニウムで殺されたんだとすると、何かね注射でもされたのかもしれないってわけだね。どうも伝えられているニュースによると、リトビネンコ氏の尿の中からポロニウム210が検出されたっていうんですね。もしね、我々がこのポロニウムを水とか食物と一緒に口から食べた場合にはね、いきなり尿に出てくるんじゃなくて、消化管を通って糞の方にまずかなりの量出てくるわけですよね。どうも伝えられるニュースでは糞のこと何も言わないで尿に出てきたっていうわけだから、そうなると2つのことが考えられます。1つは血液中にいきなり注射したのではないか。そうすると糞の中にはあんまり出てこないで、腎臓に行ってそこで越されて尿から出てくるんですね。あるいはもう一つの可能性としては、ポロニウム210をかなり前、2、3ヶ月前に口から投与されて、もう消化管から出るべきものはもうみんな出ちゃってね、あと体の中に溜まったポロニウムが腎臓から尿の中に出てきたというふうにも考えられるんですね。それでどうも11月1日にある人と接触したらしいというわけですけれども、その日にね、このリトビネンコさんは体調不良を訴えてるんだよね。で、放射能の特徴ですけどもね、体の中にポロニウム210を注射したからって言ってすぐ体調が異変をきたすってことはないんです。放射能の場合はそんなすぐにね障害をもたらすわけじゃなくて、数週間かかるんです、やっぱりね。ということはね、11月1日に体の調子がおかしくなったとすれば、それよりも何週間か前にポロニウム210を注射されるか、あるいはこの口からかなりの量まとまって食べさせられたのかもしれないということになるわけですね。で、伝えられるところによると、立ち寄った寿司バーとかホテルも汚染してるっていうわけだから、そうするとですね、リトビネンコさんの手とかね、なんか体もポロニウムで汚染していて、あちこち触った結果その辺にポロニウムの汚染が広がったと考えることができる。もしかそうならばですね、血液中にいきなり注射した可能性よりも、もしかするとこの食わされたその食物を口を通じて取り入れた時に、この皿とかね、あるいはこのナイフとかフォークとか そういうものも汚染して、それをリトビネンコ氏が触ってですね、自分の手やなんかも汚染したせいなのかもしれないということも考えられるんですね。まあ、いずれにしてもね、11月1日に接触した人物、これが放射能を投与してリトビネンコさんの体調がおかしくなったというふうには考えにくいんですね。その点ではね、この最初のカルテに書いてあったっていうんですが、タリウムっていうこの毒物、放射能を持たないね、タリウムっていう毒物で殺されたんじゃないかっていうことも言われていたんですね。タリウムっていうのはね、ネズミを殺す殺素剤っていうのに使われてるんですよ。しかもこれね、タリウムを投与すると3週間ぐらいすると頭の毛が抜けるっていうね、脱毛っていう現象も起こる。皆さん写真で見たと思いますが、リトビネンコ氏は髪の毛が抜け落ちてしまったので、もしかするとこのタリウムによる殺人事件かもしれない。ところが一方ではポロニウム210も検出されているって言うんでね、両方の合わせ技かもしれないって言うんでね、ちょっとまだ謎に包まれた部分もあるってわけですね。それでちょっとね、私持ってきたガイガーカウンターっていうのを皆さんにご披露したい。ご披露したいって言ってもラジオだからね、音以外にはこの、ダメなわけですよね。で、今ね、手元のガイガーカウンターの電圧を上げました。そしてこれから、音を聞かせますね。要するにこのガイガーカウンターに放射線が入ってくると次のような音がするんですね。どんな音かね。ピッピッて聞こえるでしょ。これがね、ガイガーカウンターに放射線が入ってきた時に入ってきたよって信号なんですね。今このスタジオで僕は何にも放射性物質を持ってない。それにもかかわらずこういう音がするってのは一体何かっていうと、実はこのスタジオが入ってるビルのてっぺん、 からね、宇宙船っていうのがこの屋根とか天井とかを突き抜けてね、このスタジオまで来てるんですよ。でそれがこの外側カウンターを突き抜けるときにピッピッとこうなってるわけだから、どこ行って測ってもね、この程度はあるんです。この程度のピッピはあのリスナーのね、お宅この外側カウンター持ってってもあるってわけだね。だからこれはね、大して驚くに値しないわけだね。ところがね、ちょっとあの驚くことがあるんです。これからね、ちょっとあるものの放射能を測ってみますね。何の放射能を測るかっていうと、冷蔵庫の臭い消しなんですよね。冷蔵庫の臭い消しにもいろいろあって、多分ね、リスナーの皆さんが主として使ってるのは、ヤシガラ活性炭などを使ったもの。これはね、放射能を持ってないんです。ところがね、私の今手の元にあるのはね、冷蔵庫専用回収体って書いてあるんだよね。匂いを分解するものだって言うんだよね。これにね、今外側カウンター当ててみますね。どうなるか。今のところこんなもんだけども当てますよ。ほら、かなり強烈な音がするでしょ。ね、これはね、明らかにこの冷蔵庫の匂い消しの中に放射性物質が入ってるってことを意味しているわけですね。と思いますね。そんなとこにも放射能があるのかっていうわけね。今のはね、回収体と呼ばれるある放射性物質なんですけども、もう一つね、冷蔵庫用のこの発明賞を受賞したっていう、このある商品があるんですね。これも冷蔵庫用の匂い消しですが、これやってみるとこれにも放射能が入ってますね。ちょっと不気味ですよね。こういうの冷蔵庫に入れておくと、これはトリウム232っていう天然の放射性物質を使ってるんですけども、これも次から次へとアルファ線とかベータ線を出して、姿を変えていく。その中でね、ベータ線とかガンマ線とかを出す。それを今私がね、こうやって測定してるってことになります。でこの場合もね、途中でラドンっていうね、放射性物質、ガスの放射性物質になりますから、冷蔵庫の中にその放射能を持ったガスが出ていくことになりますね。そうするとそれが食物についたりなんかすると、その食物がごくわずかとは言いながら放射性物質で汚染されることになるってんだよね。でもう一つね、お見せ、聞かせたいと思いますのは、何かって言いますと、目覚まし時計なんですよね。目覚まし時計はね、今はね、あんまりもう放射能を使わなくなったんですけども、ごく近年まではね、夜光時計には文字盤に、皆さんなんとなく気がつかないかな、黄緑色の塗料が塗ってあったと思うんですね。針とか数字のところ、ここにね、プロメチウム147っていう放射性物質が使われていたんですね。で私が家で使っていた、今からこの何年か前まで使っていた目覚まし時計ね、これのカバーを外して、これからちょっと当てがってみますね、ガイガーカウンターをね。ほら、これも案外すごいでしょ、ね。だから、あまり好ましくないのではないかっていうんで、今はね、放射性物質を使わない別の技術が使われるようになったので、今は使われてないんですけども、多分ね、皆さんのお宅にもまだこの放射性物質を使った目覚まし時計があると思いますね。ちょっと文字盤のところを見てね、黄緑色の塗料でこう数字とか針にね、塗料が載ってる様子があれば、それは多分放射性物質を使ってるんですね。じゃあね、これ、どれぐらいびっくりすべきかっていうとね、あまりびっくりしなくていいんです。というのはね、今僕がこうやって文字盤に直に当てると、こういう放射能が検出されますが、これにね、普段はプラスチックのカバーがかけてあるわけですよ、この目覚まし時計にはね。で今カバーをかけました。これで測ってみますとね、これぐらいになる。ほら、ごくわずかになっちゃったでしょ、ね。でカバーを外すとどうなるかっていうと、ちょっと今外してみますね、カバーもう一回ね。外してみると、格のごとく放射能があるわけでね。だから幸いなことにね、この目覚まし時計のプロメチウム147という放射性物質から出てる放射線は、プラスチックのカバーで十分ストップできる程度のものね。だからそういう意味では、枕元に置いて寝てもですね、何の問題もなかったわけですね。だから皆さんの 家でですね、この子供に時計の針の回し方、あるいは2時10分ってどことかいうのを教えるために、目覚まし時計もいらなくなったやつのカバー外しておもちゃ箱に放り込んであったりするとね、ちっちゃい子供がこのつぶらな目でそれを見てね、針を手でこう操作なんかしてるときに多少なりとも浴びるってことにはなるわけですよね。まあこういうのはカバーをかけた状態で使うのがいいでしょうっていうわけであります。でもうちょっとね、不気味なものも一つ紹介したんだけど、僕の手元に今あるのはね、布地なんです。布地ね、布地、布地に放射能関係ないでしょうっていうかもしれませんが、あの布地に今からガイガーカウンター当ててみますよ。いいですか。これ今宇宙船こんな程度ね、これ当ててみるね。ほら、これも放射能が検出されますね。これはね、シーツなどの材料に、まあ、ある塗料で、この模様がついてるんですが、その塗料の中に天然の放射性物質が入れてあるんだね。なんでそんなことやる必要があるかというと、まあ、メーカーのね、最初の言い分は、寝てるうちにこの放射能入りのシーツから放射線が出てきて、空気中にイオンを作るってんだよね。イオンっていうと皆さんなんか体にいいような気がしない？マイナスイオン効果なんてよくやってるからね。それでそれがね、寝てるうちに健康の元になるっていうんで売り出したんだね。売り出したけどね、やめた方がいいですね、こういうのはね。あの放射線というのは一方ではがんを作ったりなんかする作用もあるので、あまり好ましくないことでありますけれども、だから意外にね、身近なところに放射性物質があったりするって言うんですね。よく勘違いするのは、広島は原爆をした町だから今言っても放射能が強いんじゃないかと思いますけれども、原爆ドームの中の石を持ってきてね、今放射能を測っても、こんなガイガーカウンターで測ってもうんともすんとも言わないです。もう放射能は十分低くなってしまってね、ほとんど検出されないんですけれども、その代わりに意外なことに知らないうちに冷蔵庫の匂い消しの中に入ってたなんてことになるね。くれぐれも言ってきますけど、これは特殊な冷蔵庫の回収体なんて言ってるものであってね、普通皆さんが多分使っているヤシ殻活性炭、そういうものを使った匂い消しには一切放射能なんか使ってありませんから、そんなに神経質になる必要はありませんけれども、まあ、知らないうちにこういうものが入ってるっていうのはちょっと不気味な話というわけであります。さてそこでですね、さっきのポロニウム210ですけども、これはね、ガイガーカウンターでは測れないんです。なぜかっていうとね、さっき言ったようにポロニウム210が出すアルファ線っていうのは空気中でも3センチしか飛べないね。したがってね、ガイガーカウンターの窓の中までね、アルファ線が入ってこられないんですよね。検出器の中まで潜り込めない。だからこのガイガーカウンターをいくら当ててもね、運でもなきゃ済んでもない。ただしポロニウムからはアルファ線が出てるんだけど、それは測定できないっていうわけだね。こういうの気をつけないといけないんですね。そのある測定器を向けて、運でもなきゃ済んでもないから放射能ないんだろうと思ったら大間違いで、その測定器では測れない種類の放射線がいっぱい出てたりするっていうわけね。空気中で3センチしか飛べないって言ったけれども、体の中に入ってくればね、臓器の中に入ったポロニウム、何にも遮蔽するものがありませんので、その臓器の細胞を直接破壊するってことになるわけね。それで臓器の機能を障害に陥れるわけですよね。リトビネンコ氏もですね、もしかするとこのポロニウムをかなりまとまった量注射されたか、あるいは飲まされたかしてですね、その結果臓器にたくさんポロニウム210が溜まって、それが出すアルファ線によってその臓器の細胞が破壊されて機能不全に陥った。伝えられるところによると、死因が多臓器不全、たくさんの臓器が同時に機能不全に陥ったってね、放射線を浴びた障害にはね、ありがちなことでありますから、多分ね、そういうことから見ても、口から飲ませた場合にはね、だいたい肝臓とか腎臓みたいな、あるいは骨とかね、そういうところに主としていくんだけれども、多臓器不全ということを見ると、やっぱり注射したのかな、注射すると血液中に直に入りますから、すべての臓器に行き渡るわけだね。で、そういうところですべての臓器にアルファ線の被曝を与えて、細胞を破壊するということになるわけですね。そのためにリトビネンコさんは、 亡くなったのかもしれないというわけでありますね。なかなか厄介なことですね。で、放射能を使ってね、人を殺すっていうのは本当はね、とっても能率の悪いことなんですよね。手っ取り早く殺すのには普通の毒物が早い。さっき言ったタリウムなんていう殺素剤、こっちの方がよっぽどね、速やかに確実に殺せるってわけだね。それなのにわざわざもし放射能を使ったんだとすれば、なんか魂胆があるはずだってことになりますね。どんな魂胆があるんだろうか、ね、ちょっと考えてみると、放射性物質を投与して知らない間にリトビネンコさんのいろんな臓器にポロニウム210が集まる。そこでアルファ線を出してじわじわと臓器が機能障害を起こして、やがて時間が経って体の調子が悪くなってね、やがて死に至るわけです。だから知らない人から見るとね、リトビネンコさんが何か知らないけども病気になって、やがて体調がおかしくなって死んでいったってことになるわけだね。だから毒物なんかやっちゃうと、わっと与えるとコロッと死んじゃうからね、あれ昨日まで元気だった人がこんなに急に死ぬわけないなっていう感じになると思いますが、放射能でじわじわじわじわと臓器に被爆を与えて徐々に障害に陥らせるとね、リトビネンコ氏は病気で死んだのではないかっていうね、そういう印象を与えるかもしれない。もしかすると知らぬ間に体調がおかしくなって病気で亡くなったっていうような雰囲気を作って、殺したかったのかもしれないっていうね、うがった見方ではそんなことにもなる可能性があると思いますね。私はね、推理小説ではもう30年くらいも前にね、放射性物質を投与して殺すっていうことをテーマにした推理小説を読んだことがあります。その時はね、トリチウムっていうね、うんと軽い水素の放射性同位体なんですが、これを使って殺すものでありました。ビールなんかにね、そのトリチウムを混ぜてですね、飲ませてじわじわと殺すっていう物語だったように思いますけども、実際にね、殺人のために放射性物質を使ったのが現実に起こるとは思っていなかったですね。これまでのこの間にですね、そういう放射能を体の中に意図的に投与するなんていうことはあったかっていうとね、あったんです。実は1942年からアメリカがこのマンハッタンプロジェクトっていう原爆製造計画をスタートさせたわけですよね。その時にね、もしこの原爆が爆発して放射線が出る、その放射線に人体が当たるとどんな障害が起こるかとかいうことを調べるために、死刑囚にね、放射性物質を意図的に投与してどうなるかっていうのことを調べた実験はあるんですね。アメリカはちょっとあれですね、人体実験ですから、これね、非人道的といえば非人道的なんですが、まあ戦争っていうのはそういうものなのかもしれないけども、まあ、非人道的な実験をやった、まあ、日本だって731部隊っていうのがね、細菌兵器、バイ菌を体に、入れるような、まあ、そういう兵器開発の過程ではマルタと称してね、約3000人の朝鮮人や中国人やロシア人をこの殺したんですよね。人体実験で殺した。だそんなことは行われたことあるけれども、まあ、犯罪として人を殺す目的を持って放射能を使うなんてことはこれまでついぞなかったことですね。そんなことがついに起こってしまったのかなと思ってね、放射能の専門家としてはですね、なんかこのいたたまれないおぞましさを感じているこの頃であります。ちょっと厄介な話題でした。また会いましょう。